ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが、大谷大学や北大路エリアで集めた楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。今週から大学は夏季休暇が終了しました。そのため夏休み期間以前の半体制に戻りました。ということで、本日のパーソナリティは大谷大学2階の西川龍斗と
岡崎あかりと
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、こう夏休みの間にね、もう大学がすごく変わってて、あの新しい校舎できましたよね。
はい、
なんか教門館っていう、
すごい。
どうですか、あかりちゃん。
ガラス張りで、もう全然もう落ち着かないんですよ、授業を受けてて。いや、誰かに見られてるかもしれないみたいな。でもすっごい綺麗になりましたよね。
綺麗になった、
はい、
来ましたね。
僕らもね、授業してて、なんか寝てるやつとかいるとやばいなと思って、授業もっと面白くしひんとやばいなそういうちょっとプレッシャーもね、教員にもかかりますね。
あの教授の授業は面白くないみたいな。
そうそうそうそう、
バレちゃうんですね。
あの人はいつも話しないでなんかビデオばっかり見せる
バレる。
お菓子ばっかり食ってるとなるとやばいなと思いながら、まあでも綺麗な、気持ちがいいですよね。
食堂とかもできたらしいですね。
なんか新しくなってますよね、いろいろと。
そうそうそう、まだちょっと慣れないですけどね。
そう、全然慣れないんですよ、なんか逆に落ち着かないみたいな。
そうそうそうそう、
まあ、でもだんだんね、
はい、
始まっていくうちにね、だんだん慣れてくるかなと思いますけれども、
はい、はい。この番組は皆様のメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、ファックス075-432-5806、番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス .kyoto、 ハッシュタグ o_happy をつけてお送りください。それではここで一曲お送りします。アイコで雲は白、リンゴは赤です。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西川龍斗と
岡崎あかりと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしておりますが、今回は先日大谷大学の学生と教職員で取り組みました東北での復興支援活動について取り上げてまいります。ゲストは大谷大学文学部信州学科の藤本正文先生、そして学生の武田翼さん、筒井夏美さん、土橋美宇さんをお迎えしています。皆さん、こんばんは。
こんばん
は。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、藤本先生、はい、今回その東北で活動されてきたということなんですが、まずその概要を教えてください。
はい、今回は大谷大学に TAT というボランティアグループがあるんですけれども、はい、教職員と、まあ、学生で311の、はい、震災をきっかけに、まあ、一緒に東北を中心に、さまざまなボランティア活動をしようというグループなんですが、はい、今回の活動はですね、はい、全体でいうと21回目ということになります。はい、それで、山形に行ってきました。
お、山形。
はい、で具体的に言うとですね、山形で、はい、子どもの集いというものが開かれていまして、はい、宮城県や福島県や岩手県の被災された子どもと保護者の方をお招きして、まあ、大自然で一緒に思いっきり遊んでもらおうというテーマの、まあ、キャンプのような活動なんです。でそれが大体参加者が150名ぐらいいるんですけれども、はい、その150名のうち大体子どもは100名ぐらいですかね。でその子どもの集いという、運営のお手伝いを、 大谷大学と教職員の、学生と教職員でしてきました、
うん、おすごい楽しそうですね。
やっぱりね子どもたちはもう本当元気いっぱい遊んでくれるし、うん、まあ、学生たちもね子どもたちから逆にいろんなエネルギーをもらってるんじゃないかなっていうぐらい、あの楽しい時間だったと思います。
やっぱりそういう子どもさんたちには元気 の、 その励みというかあれにもなりますよね、あの楽しくなるっていう。
そうですね、あのなかなかいろんな状況でね、はい、あのお父さんやお母さんとお子さんが一緒にこう遊ぶような時間とかもね、はい、あのないようなこともあるかもしれないんですけど、もう見ているともう本当に子どもたちも一緒に お父さんお母さんとも一緒に遊ぶし、学生たちともすごく楽しく遊んでるような時間がたくさんあったと思います。
だって150人中の50人はお母さん方、はい、お父さん方、
ね、お父さんお母さん方ですね。
うん、え上は何歳ぐらいになりますか。
あ、ね、中学3年生までが対象の上限なので、はい、やっぱりあの中学生も何人かはいたと思いますけども、はい、小学生がやっぱメインですね。でもあの幼児乳児の方も、はい、あの数はそんなにいないですけれども、うん、あのお母さんと一緒に来てました、は
い。具体的にどういうなんか遊びとかしたんですか。
ですね、あのいろんな企画がありまして、はい、ちょっとお化け屋敷みたいなものをスタッフで作ったりとか、あと、まあ、京都でいうと地蔵盆とかでね、あのヨーヨー釣りとか輪投げとかあると思うんですけど、うん、そういう縁日みたいなことをしたり、あと京都からですね、あの電気で動くバスケットゲームを持っていてですね、これがですね小学生たちに大人気なんですよ。
お
ー、こうボールがバスケットの中に入るとこう2点ずつこう得点が加算でいくんですけども、はい、最初はなかなか入らなかった子供がだんだんこう入っていって、はい、もう最後には30点40点取るみたいなね、すごくあの子供はそれでテンション上がりますね。はい、
それ何日間ぐらいされたんですか。
子どもの集いは、2泊3日なんですけれども、はい、僕たちの活動自体は土曜日と日曜日の、まあ、2日間ですね、はい、の活動で、手伝いをしてきました。
で藤本先生的にその、はい、まあ、やってよかったなと思った時とかはどんな時にそう思います。やってよかったなと思える時は。
あ、そうですね、はい、ちょっともう実際の活動というよりは、はい、あの私たちが一番最後に帰る時のそのお母さんが話してくれたことが一番印象残ってるんですけども、はい、あのなかなかこう、実際に今遠くにいても、はい、あの景色はね、はい、あのすごく綺麗になっているし、建物も新しい建物たくさんできてるんですけれども、はい、その目に見えない心の部分でやっぱりいろいろな問題を感じてるんだなと、はい、でまだ僕らは忘れてないよっていうこういう活動がすごい、はい、あのお父さんやお母さんに、はい、あの心の支えになるんだなっていうことを、はい、あの感じるようなね言葉をかけてもらって、はい、本当にありがたいですっていうふうに言ってもらったことが、うん、もう本当に来てよかったなというふうに思いました。
はい、では今回ね、あの学生さんの武田さんにも来ていただいてるんですが、はい、その武田さんに聞きたいのがその今回の活動になぜ参加しようと思ったんですか。
はい、私1年生の時に赤澤先生がゼミの担当だって、はい、こういう TAT のことを知ったんですけれども、はい、その時は予定が入っていて行けなくて、うん、来年こそは絶対行ってみようと思って、
はい、
でFacebook とか Twitter とかブログとかでもこの TAT のことを調べていて、はい、で今回山形で子どもの集いが開催されるということで、
はいはい、
私は大学で何か新しいことをしてみたかったので参加させていただきました。
お、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
やっぱりね、大学来たらやっぱりちゃんとそういう新しい経験とかもね、はい、したいですもんね。
はい、
1回生の時からそんな思ってたんがすごい、はい、本当にすごいと思います。
しっかりしてますね。
そんなことないです。
現地ではどんなことを感じて印象に残ってますか。
はい、大谷大学の学生はだいたい半単といってだいたい10ぐらいやる、はい、子供1グループだいたい5家族6家族ぐらいのグループに分けられて、はい、それぞれの班を担当したんですけれども、
はい、半単って半担当ってこと。
そうですね、半単。私も最初分からなくて
そういうこと
か。はい、でまあ、そういうことで、 まあ、いろんなやっぱり性格の子とか年齢の子とかもいて、一家族がちょっとお子さんが一人いて女の子、小学3年生だったんですけれども、すごく何ですか、恥ずかしがり屋というか、他の子供たちとなかなか馴染めなくて、で、まあ、活動期間なるべく声かけたり一緒に遊んだりしてたんですけれども、やっぱりお父さんとお母さんとかがすぐ行っちゃう感じだったんですよ。で、最後の全体のイベントで、こうカルタ取りがあって、方言のカルタ取り、それでようやく周りの子と一緒に協力して遊ぶことができて、それがすごく嬉しかったんですけれども、最後の挨拶、全体挨拶の時に、お別れの時に、その家族と、そのお子さんが来てくれたんですよ。もうそれがすごく嬉しくて、なんかだんだん内気な子でも輪に入っていくことを知っていく成長というか、短かったんですけれども、それを見たり感じたりすることができたのがすごく良かったなと思ってます。
いやー、すごい心温まる。
そうですね、本当に。ではその武田さんが学生さんじゃないですか、その、今こうやって聞いてくれてる人もいると思うんですが、そういう学生さん、どういうな人にボランティア活動してほしいとか、なんかあったりしますかね。
いや、動機は人それぞれなんで何でもいいと思うんですけれども、私みたいに何か新しいことしたいなと思う人だったり、子供が好きであったり、こう震災のこととか東北のこととか少しでも考えてくれる人がいてれば、もう全然いくらでもどんどん参加してほしいなと思います。
実際にね、なんか東北に、まあ、関西からだとね、あんまり行くことが少ないと思うんですけど、東北にはこれまで行ったことはあったんですか？
初めてでした。
初めてです、はい、初めて行った東北っていうのはどういう印象ですか？
朝の霧がすごかったです
ね。まあ、蔵王だからね。
あと芋煮初めて食べたんですけど、すごく美味しくて、玉子も美味しくて、現地のお母さんとかが作ってくれたんですけど、ずっとお代わりしました。お姉ちゃんまた食べてんのみたいな。
まあ、そういうね、子供たちとの思い出もあれば、そういう、こう郷土の味みたいなものね、そういうのもやっぱりこうまた行ってみようかなとか、ちょっとね、思い出したりする時のなんかそういう、こう材料になりますよね。
ボランティア活動って楽しいですか？
私はすごく楽しいです。
藤本先生は？
そうですね、武田さんが今回の活動の一番最後に、全体をまとめる代表の挨拶を保護者の方にしてくださったんですけど、さっきお話ししたように感極まってですね、その親子の姿を見て、涙を流してコメントしてくれたのが、本当に今回の TAT の、全体を語ってるんじゃないかなというふうに思います。本当にいろんな経験ができるかなと思うので、気軽にっていうかね、少しでも関心がある人は、ぜひ一緒に TAT に行ってほしいなと思っています。
ではそろそろ一旦前半の時間を終えて、一旦ここで曲を挟もうと思います。それではここで一曲お送りします。小袋でエールです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2階の
西川龍斗と
岡崎あかりと、
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も引き続き、大谷大学文学部新修学科の藤本正文先生、そして学生の武田翼さん、筒井夏美さん、千橋美優さんをお迎えしています。
お願いします。
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 ではまず土橋さんにご質問が、今回の活動になぜ参加しようと思ったんですか？
私は今回で3回目の参加になるんですけれど、その元々参加しようと思ったきっかけが、今まで何回も TAT に参加されてた先輩にこの TAT での活動の話を聞いて、それで参加しました。で、今回もともと私も人の役に立ちたいっていうのがもともとあって、でボランティアに何か参加してみたいなと思っていたので参加しました。で今回はその去年も子どもの集いあったんですけれど、その台風で流れてしまって、なので今回また応募したら抽選に当たったので参加することができました。
じゃあ先輩から受け継いだ思いとか、自分の思いとかを持ってあちらに行って
その先輩は なんですか、もう毎回まだ来られてる方で、はい、なんですよ、あの原田さんって言って、はい、結構もう向こうの仙台の方では多分有名だと思うんですけど、いつも来られてる方 で、はい、で今回も一緒に参加して、はい、もうその場を明るくしてくれる先輩で、はいはい、
去年ね、そういえば思い出しました、あの原田くん先に来てたんですよ。
あ、そうそう、
でみんなバスで待つって言ってたんだけど結局バスが来なくてで東北でなんかあの先に来てしまったんですけど言われたんですよね、うん、でちょうど僕ねゼミ旅行で東北に行ってて、はい、で現地でお前も来るかって言ってで一緒に南三陸町行ったんですよ。思い出した、それ1年前の話ですね。
なんか言ってました。そう
そうそう、去年はどこにもともと行く予定だったんですか。
去年もそれ宮城だと思います。はい、
そう、今年はほんまに流れなくてよかった。
よかったです、本当に。もう今年も流れたらもう私今4回生なんでもういけないんで、よかったです。
ちょっとね、今年ね、うん、台風とか大雨とかね、多かったから、なかなかね、
ちょうどない、あ、ちょうどじゃあ台風に挟まれた時期。
あ、そうですね、うん、でも帰ってくるときにちょうど多分台風こっち向かって来てたんでそうそう、よかったです。
すごいよかった。
子供たちもね、あ、ごめんごめん、子供たちもね、去年参加できなかったから今年楽しみっていう人もね、絶対いたと思うんですけどね、
うん、あ、そう、親御さんも言われてました、それ、うん、はい、うん、今年は会ってよかったって言って。
じゃあ土橋さんはその現地ではどのようなことを感じて、どんなことが印象に残っていますか。
はい、ゼロ歳児から参加っていう風に聞いてたので、はい、最初はちょっと不安だったんですけど、はい、実際行ってみたらもう全然そんなことなくて、はいはいはい、体育館で一緒に遊んだり年中作りしたりして楽しむことができました。あとそのテラスハウスっていうお化け屋敷があって、あ、あ、あのお寺の寺にハウスでテラスハウスって言うんですけど、そのお化け屋敷にすごい行きたがってた男の子がいて、はいはいはい、で一緒に行ってたんですけど、はい、もう途中からも大泣きで全然進んでくれなくて、後ろからも、うん、押してずっと進んで、うん、それで、そうですよ、で楽しむことができて、もともとその公園に行く予定だったんですけど、はい、雨で行けなくなってしまって、はい、でその分体育館で一緒にもう走り回って楽しみました。
いいですね、
とても楽しそうですね、本当に、
はい、本当に楽しそ
ういやもう体力がすごいあるんで、やっぱり子供たちはついていけないですね、はい、本当にもうなんか銃、おもちゃの銃とかですごい撃ってきて、はい、何回も撃たれる芝居して何回もやりました
いや3泊3日、え、ん2泊3日、
2泊1、ん、ん車中泊してるんで、その行きに車で寝て、はい、一泊その緑旅館さんというところで泊まらせてもらって、はい、でまたバスで帰ってきて、でもその帰ってきた日から授業、
なかなかハードな
ハードですね
そうハードでした。
筒井さんにもね話聞いていきましょうか、う
ん、はい、いや、じゃあ筒井さん、今回の活動になぜ参加しようと思いましたか。
私も TAT の活動自体は3回目なんですけど、はい、この子どもの集いっていうのは今回が初めてで、はい、まあ、単純なんですけど、私も子どもたちと一緒に、はい、まあ、全力で遊んで子どもたちの笑顔がいっぱい見たいなと思って参加しました。
はい、子どもの集いには今回初参加。
あ、そうです。
ってことはそれ以前の TAT の活動では何かをされて。
あ、それはあの宮城とか熊本でのボランティア、はい、活動してたんですけど、はい、こういうキャンプは初めてです、はい、
じゃあ今回たくさんの子どもたちに囲まれて、どんなこととか感じて、どんなこととかやりましたか。
と子どもたちとは、はい、もう2時間くらいずっと走り回ってで遊んだり、はい、まあ、ボール遊びしたり、うん、して、はい、であと保護者の方ともなんか話す機会があって、はい、その時にその子供たちが思いっきり遊んだりできる機会があって嬉しいっていうことを話してくれて、はい、いやこういう、まあ、こっちでは当たり前なことだと思うんですけど、 でも向こうではやっぱりそうやって思い切り外で遊んだりできるのが当たり前じゃないんだなってすごい思いました。
そうですよね、
なかなかやっぱ震災後はね、はい、その学校の校庭なんかにね仮設住宅が建てられたりですとか、 まあ、あとは福島の子たちだとなかなかね原発の放射能の問題で外で遊ぶところがなかったりっていうのがあって、まあ、それでこう夏休みなんかを使ってね、はい、こうちょっと離れたところに行って、はい、まあ、子供たちも思いっきり遊んで、まあ、親御さんたちもリフレッシュできるっていうのはね、まあ、そういうプログラムがたくさん行われてたんですけど、はい、まあ、それがこうずっとね今も続いてるところっていうのは、まあ、実はそんなにたくさんないんだけれども、TAT の活動ではね毎年そういうのを企画しようっていうんでね、やっててすごくいいなと思いますね。
なるほど、皆さんのために本当すごいですね、皆さん本当ボランティア活動ってなんか、まあ、僕的なイメージって若干ボランティア活動ってちょっとめんどくさいなみたいな風に思ってる人って多分いると思うんですけど、うん、まあ、そういう方たちに向けてなんかメッセージとかあったりしますか？じゃあまずは土橋さんから
そうですね、やっぱりボランティアをすることで多分その自分も変わることができると思うんで、何ですかね、その困ってる人を助けるっていうので、またなんかその自分自信がつくっていうのもあると思います。でぜひ参加してもらいたいと思います。のこの機会を与えてくれてるんで、せっかく。
そうですよね。
鈴井さんはどうですか？
私、まあ、ボランティア活動自体はその、はい、楽しいことばっかりじゃないとは思うんですけど、はい、でもやっぱり、まあ、やりがい感じれたり、はい、なんか少しでもその現地の方の力になれたりすると思うんで、はい、やっぱ1回参加してみるのは絶対いいことだと思います。
はい、いや本当に私もこれすっごい参加したかったんですけど、はい、そう、予定が入っちゃっておいて、部活のなんですごいお二人の話、先ほどの先生と武田翼さんお二人の話を聞いてすごい良かったです、はい、では名残惜しいですが、もうここで時間となってしまいましたので、はい、ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学信州学科藤本正文先生、そして学生の武田翼さん、筒井夏美さん、土橋美優さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りします。彩香でみんな空の下です。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2階の西川龍斗と
岡崎あかりと、
教員の赤澤京太がです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学文学部国際文化学科の三浦義香先生とハウザー先生をお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、大谷大学ではね、指名講座っていう名前で、まあ、地域の方たち向けに、まあ、大学の先生が、まあ、普段研究してらっしゃる中身なんかを、うん、こう皆さんにちょっと講座してね聞いてもらうような、うん、まあ、そういう取り組みを、多数行っておるんですけども、うん、まあ、今回はですね、まあ、その指名講座で、シェイクスピア没後400年ということ、その魅力を探るということを題に、担当されているですね、まあ、2人の先生を、お招きをしております。
いや、まずそのシェイクスピアっていうことなんですが、シェイクスピアとは一体どのような人物だったんですか？
そうですね、シェイクスピアって言ってその思い浮かぶ作品ってありますでしょ？
ロミオとジュリエットとかですかね、
うん、そうですね、うん、ロミオとジュリエットの皆さんがその見たり聞いたりしたことが一度はあるかと思いますが、うんうん、はい、そのシェイクスピアは、その16世紀後半から17世紀初頭にかけて、今そのイギリスって皆さんが呼んでおられる、中のイングランドと呼ばれる地域で、はい、活躍した、大劇作家になります。はい、でそうですね、 全部で戯曲を38書いたんですが、はい、でそれがもうすべてその時代に大当たりして、それって普通なことではなかったんですね、はい、今だったら小説を書いたらその著作権があるのがその当たり前でその収入が入ってくるんですけど、はい、当時はその著作権という概念もなかったので、はい、作家が守られていない時代であったので、はい、貧乏なままその病気の中で死んでいくっていう作家も多かった中で、はい、生きているうちに成功した数少ないその劇作家になります。
まあ、確かになんかこうその人が亡くなってから再評価されて当たるっていう場合はなかなかね、本人の生きてるうちに日の目を見ないですもんね。
そうですね、もう経済的にも成功しても経営者としての才覚もあった。
そう、ゴッホとかもそうですもんね、よく聞きますけど。はい、
今回そうなんでそのシェイクスピアを選んだんですかね、うん、今回は理由は、は
い、そうですね、シェイクスピアは1616年に亡くなったんですが、今年がそのシェイクスピアの没後400年にあたりまして、はい、もうその本国 の, そのイギリスではもちろんその日本でもさまざまなイベントが行われております、はい、なのでその中でそのシェイクスピアの魅力を、改めて、ね、市民の皆さんにお伝えできればと思いまして、はい、選びました。はい、
今回の講座でどのような作品を取り上げるのですか。
はい、で、まずはその11月9日にそのハウザー先生がロマンス劇と呼ばれるジャンル の, そのテンペストという作品を取り上げてくださいます。でそして12月7日に刺激リチャード3世、それから12月14日に喜劇ジュニアと3作品取り上げるんですが、おそらくその一番代表的なテンペストをハウザー先生に少しご説明いただけたら、
はい、よろしくお願いします。お願いします。
先の質問ですね、三浦先生は何の作品がシェイクスピアの作品をよくしていますから、やっぱり若い人がロミオとジュリエですからね、その時代が男性女性の会うところにどういうふうに会うところが話したら、やっぱり若い人の関係のロミオとジュリエ、これから の, 社会人 の, 講座は社会人が多いんですけど、私のフォーカスですね、定年するかどういうふうに定年しましょうか、人生はね、命のところが生活でもいろいろの立場はマニュアルが説明会とかがないんですけど、やっぱりお宮参りとか葬式はよく確かに仕方がよく分かるんですけど、もし結婚かお父さんお母さんになると説明はあまりないんですね、ちょっと分からないんですけどね、そしたら社会人が大体40、50年代ですけど、もうすぐ定年になるとどういうふうに何の生活が来るんでしょうか。やっぱり説明がないんですけど、もしシェイクスピア読んで、はい、テンペストとかシェイクスピアの最後の作品で読んだら、はい、いいヒントにもらおうと思います。
なるほど、要は先人の教え的な感じですよね、その社会出て教えてもらえないことを、実はこうだよみたいなこっそりヒントをもらえる。
そうですね、その人生の最後 の, その締めくくりのところで、いかにその生きてその人生をいかによく生きた人生だったと振り返ることができるかということを考えさせてくれるのがテンペストではないかと思います。
初めにやっぱりリアホーはちょっと定年のところにはホーのキングですね、辞めたいんですけど、でもちょっと例の仕方は絶対ダメだから、みんな亡くなりましてと戦争になりました、それから次の演劇はテンペストはやっぱりプロスペロが、そうか、戦争よりなんていうフォーギブネスとかレコンシリエーションが、一緒に頑張りましょうか、そうするとそういう準備で、よく定年になるそうと思います、そういうテーマにありますから。
今回 の, その紙面講座は一体どういう方に来てほしいとかありますかね、お二人さんの気持ちとしては。
そうですね、今ハウザー先生にお話しいただいたように、そのテンペストはいかにその人生をその締めくくっていくか、ということをその考えていただくということで、 その定年を迎えようとしている方ですし、そのリチャード三世はその逆に、はい、もう油ぎっしゅで、はい、もう勢力に満ちたその男が、自分の権力を得るためにはもう どんなその圧力なことでもしていくという劇で、もうこれはもう働き盛り そのお父さんお母さんに来ていただきたいと思いますし、でジュニアはそのが大学で講座をしていて一番学生が好きな劇なんですね、うん、その生きていくためにその男装をしているその女性が、恋に落ちてドタバタ劇に巻き込まれているという劇なんですけれども、はい、その恋が繰り広げられている様子、うん、もうその若い人たちもその恋から少し遠くなったで、方たちもその昔、うん、を懐かしく思い起こすために、はい、来ていただければと思います。
はい、
羽沢先生はどうですか。
あのね、ジュニアですね、やっぱり男性女性のああいうところですけど、でも、個人的にも一人の中にも心理学的の男性と女性のところがありますから、うんうんうんうん、そうしたらシェイクスピアの演劇のにはもし双子の、はい、主人公が双子になると、あ、やっぱり心理学のヒントですけど、うん、一人の同じ体からそしたらそういう心理学的のアプローチに私がちょっと説明したいんですけどね、うん、はい、
ではね、改めてのイベントの詳細をご案内しておきますね。指名講座シェイクスピア没後400年その魅力を探るは開催日時11月9日12月7日14日の計3回で、いずれも水曜日午後2時40分から4時10分まで。会場は大谷大学北門入ってすぐにあるコール館3階メディアホールです。受講料は4000円となります。講座のさらなる詳細及び申し込みはまずパンフレットをご請求ください。障害学習に関するお問い合わせは大谷大学教育支援課まで。電話番号京都 075-411-8161 075-411-8161 までお願いします。谷大ピックアップ、本日のゲストは大谷大学文学部国際文化学科の三浦芳香先生とハウザー先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お送りします。サカナクションで夜の踊り子です。
それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは一つです。大谷大学短期大学部幼児教育保育科および楽子保育所主催赤ちゃんのいないいないバー教室をお知らせします。赤ちゃんのいないいないバー教室は北区にお住まいの月齢8ヶ月程度までの親子を対象とし、北区子育て支援事業の一環として取り組む地域貢献事業です。各回手作りおもちゃ作り体験や離乳食についてのお話などを知ることができます。0歳児担当の保育士さんとお話しできる機会もあります。この機会にぜひご参加ください。開催日時は一部を除き、烏丸北大路下る東側大谷大学4号館1階多目的ルームとなっています。参加をご希望の方は楽子保育所担当西村先生、井上先生まで。電話番号京都 075-491-7810 075-491-7810 までお願いします。以上、大谷大学からのお知らせでした。
大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、今日もなかなかやってみるとやっぱ早いもんですね。どうでしたか、はい、あかりちゃん今日は。
シェイクスピア の劇なんですけど、はい、ロミオとジュリエット、あれ、うん、私が中学生ぐらいの時に学校の行事で見まして、
う
ん、いやでもその時まだちっちゃくって全然話の内容とか深いところまでは分かんなかったんですけど、
まあまあまあそれね、
今回のなんか改めてシェイクスピアの話を聞いて、うんうん、はい、 なんか講座を受けてみるのもいいなって思いました。
確かにそうですね、はい、赤澤先生はどうでしたか。
そうですね、まあ、前半はね、あの東北で活動してきた皆さんのお話をね、はい、聞いたんですけれども、はい、まあ、震災からまあ5年半経ったわけですけれども、はいはい、やっぱりまだまだ現地はですね、なんて言うんでしょう、まあ、新しい生活がまだ、ね、始まってない人もたくさんいるんですけど、はい、まあ、なかなか報道で流れないんで、はい、もうなんかすっかり復興したのかなとか、まあそれよりはまあ熊本とかね、あの大雨で新しいまた被害を受けたところもあって、どんそっちに関心が向かっちゃってるんですけれども、まあこうやってね、東北に引き続けて、まあ、今の状況を感じたり伝えたりするっていうのもね、あの大事なことだなっていうふうに思いましたね。
はい、確かにテレビとかばっかり見てたら、その本当のリアルな情報ってあんま伝わってきませんもんね、うん、やっぱ自分の目で見るっていうことが大切だっていうことなんですよね、うん、はい、では大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は西川龍斗と
岡崎あかりと
赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。We'll be right back.